いやー、困った困った、大変だ。さあどうしたもんか。ラジオ始めていきたいと思うんですが、始まる前にですね、大事なお知らせがございます。はい、というわけでですね、レイヴンズナイト、始めていきたいと思うんですが、実を言うとですね、まあ、今週からちょっとマイクを新しく交換したわけですけど、そちらのですねテストを行おうとしたんですが、まあ、あれですね、アリスさんがまだ来てない、どうしよう、やってしまいました。はい、中の人非常に困っております。全く音沙汰がございません。ですね、大体ですね、8時半ぐらいに、8時半ぐらいにですね、ちょっとアリスさん、新しいマイクのテストをチェックしたいので早めに上がってくれると助かるということでですね、お伝えはしたんですが、ちょっとねまだ、来てない感じです。まあ来てないんでね。はい、泉さん、ワーコツいただきました、ありがとうございます。ワーコツくま、うどんつくまアット八王子、どういう意味だろう、気になるところですね。はい、声がすごくいいですね、ありがとうございます。そうなんですよ、マイクをねちょっと変えたわけではございますが、まだねちょっと音声テストができておりません。ですのでね、ボリュームが、微妙だった場合とかですね、声が大きいよ小さいよっていうのがございましたら言っていただければ非常に助かります。はい、少し声が違うと思ったらなるほどっていうことでございますが、でもね意外に意外、以前使ってたマイクよりですね、今回利用してるマイクの方がお安いんですよ。以前使ってたやつね意外と高かったんですが、まあ今回使ってるマイクはねちょっとだけお値段が安くなったんですが、ただね一個だけ問題がございます。感度がだいぶ良くなったのでね、キーボードの音が入っちゃうんですよ。試しにカタカタと、カタカタカタカタ、キーボードの文字テストみたいな感じでですね、はい、キーボードの音がねちょっと入っちゃうっていう、欠点がございますので、まあその辺はね、まあ、問題なのかなって思ったりはしますけどね。はい、うどんの伯爵さん、聞きやすくなっております。ありがとうございます。まあ、これでですね、皆さんに、まあ、放送環境という意味でですね、マウントを取っていこうかなって思っておりますが、まあ、ただね、問題は鼻水とかですね、声とかですね、その他、拍手の音とかですね、いろいろと入っちゃうんですよ。ですんでね、まあ、そのあたりが問題だったりはしますけど、まあまあ、その辺は気にせず、あとはボリュームですね、ボリュームが、どうなんだろう、まあ、マイクからだいたい 2,30 センチ離れて喋ってはいるんですが、問題なく入ってますでしょうか。まあ大丈夫そうですね。はい、というわけでアリスさんがまだ来ません。ということでアリスさんがまだ来ない間にですね、ニコニコ生放送、こちらの番組はですね YouTube ライブ、ニコニコ生放送、あとツイキャスでの同時配信を行っております。どの番組でコメントしていただいても、そちらのコメントは画面上に反映するようなシステムになっておりますので、見ている方はですね、ぜひぜひ、コメントいただければと思います。はい、まあ、その間に、まあ、ニコニコ生放送でですね、自作自演の、ニコニ広告入れておきたいと思います。はい、広告費、広告貢献第1位 HR さんが3000ポイントニコニ広告しました。完全に自作自演がバレバレですね。まあ、そんなわけでやっていきたいと思います。レイヴンズナイト、本日は何回放送だ、本日は612回放送です。最後までお楽しみください、よろしくお願いします。というかアリスさん来なかったらこれどうなるんだ、俺一人で最後まで喋らないといけないのか、それはそれで大変だ。まあまあ気にせずやっていきましょう。ライブンズナイト、レッツエグニッション。 皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、あの時からずっと続けているラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りします。はい、というわけで始まりましたが、なんかあれですね、マイクが変わっただけで随分と、ラジオチックなノリに、なんか自らのテンションも上がっていってですね、非常にね、やりやすいとか、やりやすいというか、なんというか、まあ、今まで、ヘッドセットのマイクを利用してたんですよね。ですんでね、まあ、ヘッドセットに比べたら耳のところが痛くならない、あ、頭から被るんじゃなくてですね、耳からかけるタイプの、メガネの反対にしたようなタイプのヘッドセットを利用してました。ですんでね、まあ、それに比べたら耳の上が痛くならないっていう、いい部分がありますんでね、まあ、長時間のおしゃべりも、以前よりは楽になるのではないかなって勝手に予想はしておりますが、はい、というわけでレイブンズナイト始まりました。始まってしまいました。アリスさんがまだ来ないです。これ大丈夫なのかな。ちょっとね、アリスさんにね、電話してみたいと思います。はい、というわけでアリスさんをちょっと呼び出してみましょう。トウトウ、はい、ポポポポポポポポ、呼び出し中、呼び出し中、呼び出し中。返事がない。いや、どうしたものか。いや、珍しいですね。遅刻するときはね、最近は全然ね、遅刻するっていう情報をいただいてたんで、今日は珍しいですね。全く音沙汰がないっていうのは。何が起きたんだろう。ちょっと心配になります。はい、呼び出しても反応がございません。まあ、昨日ね、昨日の夜とか普通に会話したんですけどね。まあ、困った、困りました。はい、まあそんなわけでですね、あ、FM 放送みたいに聞こえてナイスです。うどん伯爵さん、ありがとうございます。FM 放送ね、あ、和ごついただきました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。FM 放送みたいにね、放送できればいいなって思ってたりはしてるんですけど、なかなかね、ラジオのオーディションには通らないっていう。まあ、通らなくてですね、全然こうやって、今では YouTube とかを利用して自ら配信することができますんでね、大丈夫だったりはするんですが、はい、当選坊主さんさんが7000ポイントニコニコいただきました。ありがとうございます。やっほー !7000 ポイントはでかい。はい、返事がない。ただの屍のようだ。いや、屍になってたらちょっと困るんですけどね。元囚人さん、ありがとうございます。まあ、返事がないというよりもね、なんだろうね、おそらくは、まあ、お家がの事情とかで忙しいか、階段を登るのを苦戦しているかっていうことだと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、先週からちょっと、当選坊主さんさん追加で2300ポイントいただきました。ありがとうございます。はい、ラジオのオーディションを受けていたんですね。まあ、若かりしろ頃はですね、ラジオだけではなく、舞台俳優になりたく、舞台役者とかをやってて、役者目指した時期があったんですよね。で、実際にね、舞台俳優ってほどではないかな、舞台に立ったりとかもしてましたし、で、ボーカルなんかでね、歌を歌ったりとかもしてたんですけど、まあ、今回のね、このマイク、音楽、歌を撮ったりするのにもね、使えそうなので、まあ、歌ってみたとかをね、出してみたりするのもまあいいかもしれませんけどね。はい、当選坊主さんさん、報告ありがとうございます。おかげさまでですね、第3位にランクインしました。ありがとうございます。ニコニコ生放送では現在第3位にランクインしております。第3位、何が第3位なのかわかりませんが。はい、そして今まで遅刻しなかったのが奇跡。いや、そんなわけないですよ。アリスさんはね、ちゃんと、働いてくれる、うん、ちゃんとね、遅刻せず活躍してくれますんでね。はい、さらに当選坊主さんさん、ニコニコ広告ありがとうございます。どっからそのポイント持ってきてるんだ、非常に気になるところではございますが、毎日くじ引きをしてたらね、意外と溜まっていったりはしますけどね。はい、レイブンズナイト、こちらはですね、 YouTube ライブ、ニコニコ生放送、あと、ツイキャスでの同時配信を行っておりますが、最近ね、なんか YouTube さんが随分と機嫌が悪く、 YouTube の調子が随分と悪い、なんかぐるぐるになるっていうことがよくあります。ですんでね、ちょっとね、ぐるぐるとか調子悪いってことがございましたら、まあ、レイブンズナイト ひらがなでレイブン、ひらがなではない、カタカナでレイブンズナイトと検索していただければ、ニコニコ生放送のチャンネル、あと YouTube ライブですね、どちらもアクセスすることができますので、そっちでですね、あ、しまった、ツイキャスがレイブンズナイト第611回放送のまんまになってる。これなんか今週もなんかバースさんが来てくれるような、そんな感じのね、先週ゲストに来ていただいたバースさんが、来るようなそんなノリに なりそうなので、今のうちに交換しておきたいと思います。122回放送に変えつつ、サムネイルもですね、今週のやつに意外とね、サムネイルの更新とかそういったの忘れがちになりますんでね、まあ、その辺は、気をつけながら行ってみたいと思いますが、はい、まあ、そんなわけでアリスさんがまだ来ないので、今週のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、でん、はい、本日のお題はあの〇〇は、あの〇〇が今、なんかね、非常に分かりづらいというか微妙に分かりづらいお題なのかもしれませんが、簡単に説明させていただきますね。本日のお題はですね、あの人は今とかですね、あのアイテムは今とか、あのゲームが今などなど、まあ、昔のことをですね、少し思い出しつつ語っていただければと思いますということですね。はい、あのあれが今、あの何々が今とか、あの何々が今みたいな感じですね。そう、あ、ピーポー言い出した。よっこいせ、なんか環境音とかもね入っちゃうっていうのが、まあ、新しいマイクの欠点だったりはしますね。これ夏場になるとカエルの音とかですね、そういったものが入ってしまう可能性出てきます。ですんでね、ゲコゲコいうのが、まあ、夏場になってくると、あと秋口になるとね、スズムシの鳴き声とかがこのラジオに入ってしまうっていうケースとかは今後出てくるかもしれません。まあ確かにね、ご近所迷惑にはならないです。うちのお家はど田舎なのでね、周りには田んぼしかございませんので、近所迷惑になるってことはないんですが、逆に近所のね、環境音がラジオの中に乗ってしまうってケースが出てくるかもしれません。はい、YouTube は遅延がすごい、ツイキャスは米が乗らないということなんですが、あれれれれれれれ、ツイキャスの米乗らない、ちょっと確認してみましょう。ツイキャスコメントテスト、えいや、ツイッターにも投稿はチェックを外してコメント、ほら、どうだ、乗るか。はい、ツイキャスコメントテスト、はい、だから映像はツイキャスで見て YouTube でコメントを打つっていうね、荒技を使ってるらしいですが、あれ、そうなんですね、ツイキャスコメントが本当だ、乗らない、なぜだ。はい、小さい頃はカエルトに没頭したのかなということではございますが、まあそのど田舎でですね、カエルはゲコゲコ鳴きますけど、カエルをね捕まえるのは結構難しかったりします。アマガエルぐらいなら、捕まえたことはあるんですけどね、牛ガエルレベルになると怖いですよ。でっかいカエルがね、うろちょろしてたりするんですよね。はい、ツイキャスコメント乗らないです、本当だ、これまたいろいろと問題がありますね。はい、まあ、ツイキャスのコメントに関しましては、こちらでリアルタイムで確認しながらやるしかないのかな。はい、まあ、あの頃は今っていうことで、小さい頃はカエル取りに没頭してたっていうね、そういう話題もありかもしれませんね。はい、ツイキャスで、うどん伯爵さんが米乗らないですねっていうねコメントいただきました、ありがとうございます。なんでだろうね、ちょっと一旦ツイキャス切断して接続し直してみましょうかね。あー、でもね、コメントテスト再接続したらね、一気にドババババってコメントが読み込まれるって感じですけど、それが画面に反映されないっていう状態ですね。いやー、これは困った。まあツイキャスの方は本編の方で追いかけていきましょうかね。はい、当然坊おじさんさんがさらに追加でニコニコをいただきました、ありがとうございます。おなんか今ペコンって音が聞こえたぞ。はい、アリスさん、いらっしゃいませ。
はい、
こんばんは。
いらっしゃいました。
いらっしゃいましたか。 はい、ちょっと、こちらの、ボリュームの環境が変わったので、ちょっとテストしたいと思います。アリスさん、ちょっと喋っていただいていいですか。
はい、アリス、ちょっと鼻声ですけど、
なんかめっちゃいつもよりめっちゃ遠いぞ。
本当？
はい、
ちょっと近くしようかな、っていうか近いはずなんだけどな。
こちらが
あれ、
はい、
おかしいな、おかしいな、おかしいな。いや、ハマってるよ、ちゃんと。
なんかこっちでは一応150% ぐらいにしてるんですけど、全然。
そうなの？
はい、なんかいつもよりだいぶ声遠いですよ。
なんでだろう、しっかりハマってないのかな、
わからないです。ちょっとマイクに、おお、なんかブツって音した。お
すいません、す
い
ません。
はい、いや大丈夫ですよ。
おかしいな。
アリスさん、ちょっと喋っていただいていいですか。
はい、アリス、このぐらいで喋っておりますか。
それ限界ですかね。限界だったらこっちで ガッツンとレベル上げますが。
いや、普通に多分できるとは思うんですが。
はいはいはい、
じゃあこれぐらいで OK。
いや、全然小さい。
これぐらいで OK？
全然小さい。
なんかディスコードの方なのかな。
ディスコードの方で音量が小さくなってる可能性ありますよね。
あ、そっか、ごめん、今再生やってたばっかだね。
にゃー。はい、というわけで、オンエアでマイクテスト、アリスちゃーんっていうことなんで、まあ、アリスさんが悪いわけではないです。私が新しいマイクに変えたのでね、
アプリがマイクを使用していますって書いてある。なんだろう、
ん、どういうことだろう。ディスコードのそのユーザー設定の、音声ビデオのとこから入力デバイスの入力音量は右の端に行ってますでしょうか。右の方に行ってますでしょうか。大丈夫かな。
なんだろう、 3D ビューワ
ーズ。ん、お
うん、
いや、まあ、必要であればですね、こちらでボリュームの方はゴリゴリゴリって上げていけますんで大丈夫ですけど、どうでしょう、そちらで調整は可能でしょうか。
なんでだろう、
はい、
なんでちっちゃくなっちゃったのかわからない。
わからないですね。
うん、
現在 150%。
ユーザー設定ってやるんだっけ、は
い、ユーザー設定というかですね、うん、
ハードディスク、出力デバイス、
入力の方じゃないですか。
入力、
はい、
入力これぐらい。
あ、上がった上がった、もっと上げていいよ。
本当？じゃあこれぐらい？
もっと上げていいよ。
いや、もうこれ 100%。
あ、それはちょっと行き過ぎかな。はい、ちょっとだけ下げてくれたら嬉しいかな。
あー、じゃあ 92%。
はい、それぐらいで多分ちょうどいいかな。私とアリスさんの音声バランス大丈夫でしょうか。ちょっとね、途中から来てもらったので自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。さあ、アリスさん、どうぞ。
バーチャルネットシスター、補聴姫こと花詰まりアリス・セラフィノです。
この2人でお送りします。はい、音量は大丈夫かな。はーい、ですです、
うん、
はい、変態アリスさん、お犬様、こんばんは。ガバガバさん、いらっしゃいませ。こんばんはっす。
いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。はい、というわけでアリスさんの立ち合いがまだ用意できてないんですが、うん、どうしました。
いいのかな、見てね、見てね、送ってもいいのかな。
ああ、どうぞ、送っていただいて、こちらで調整を行います。少々お待ちくださいね。
はーい、
はい、
すみません、お願いします。
全然大丈夫ですよ。よっこらせ、これディスコードウィンドウを消した状態で、これをこうしてね、アリスさん、うん、アリスさんの立ち絵を、こちらで表示したいと思います、うん、よっこらせ、
うんうん、トーン。
あれ、アリスさん、なんかいつもより体ちっちゃくない？
ほんと？
もう、
じゃあ、もうちょっと、
もう1枠、それぐらい、それぐらいですね。いいよ、いいよ。
ちょっと下げた方がいいかな。
大丈夫だと思います。いいよ、いいよ、アリスさん、かわいいよ。はい、アリスさん、
かわいい
ですね。はい、アリスさん、
かわいい。
ちょっとお待ちくださいね。うん、これだな。これを、OK、トゥー。はい、アリスさんを、わっ、いつもよりでかかったアリスさんが、いや、大丈夫です。こちらの問題です。はい、 先々週あれですね、
いつもよりおっきいアリスです。
はい、
よりおっきいよ。
俺がいつもよりちっちゃいのか。そんなことはない。
ん
ちょっと待ちくださいね。
アリスは巨大化した。
アリスさんが巨大化したかもしれないです。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よいしょ、
アリスも今お茶の準備をしております。
で、天使アリスを消しの、
よいしょ、
はい、私のサイズも、このタイミングで、ちょっと大きくしてと。よっぽいせ、
で、
どうされました。
あった、麦茶探してた。
ほうほうほう、
こんばんは。
はい、いらっしゃいませ。あ、待ってね、読み何でしたっけ。はい、というわけで、アリスさんとHRさんじゃない、アリスさんと俺が、画面の中に登場、サイズも調整も行って、登場してきたのではないかなって思います。よいしょ、はい、こんなもんかな、大きさ的にはどう、こんなもんかな、こんなもんかな、ね、アリスさん今日も可愛いね。はい、
今日も可愛い、
今日も可愛い、今日も可愛いアリスです。
今日も悲しそうなアリス。うん、
はい、というわけでですね、今日も二人で、やっていきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いしますね。本日のお題なんですが、あの〇〇は今ということでですね、とりあえずお題の説明とかを適当に終わったところでございます。まあいい感じになってますのでね、次のコーナーに突入していきましょうかね。風邪なのかな、花粉症かな、なのかなっていうことなんですが、アリスさんは風邪か花粉症。
花粉
か、
思いっきり花粉だよ。
花粉か、悲しい。はい、ね、MC が2人になった発症は銀ちゃんが2人がいいって言ったからだそうです。ん、何の話だろう。まあまあ、というわけでですね、今日のお題はあの〇〇は〇〇が今っていうことでですね、投稿をお待ちしております。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイト掲示板、あとは当日のコメント、またはですね、マシュマロなんかでも募集しておりますので、よろしくお願いします。そういえばアリスさん、マイク変わったんだけど、どうだい、俺の声はイケボになったかい。
アリスが多分、はい、大音量で聞かないとわからないんだよね、きっとね。
なるほど、
セットだとね。
なるほどね。
うん、
ですんで、まあ、
でも良くなったってことはちょっと厚みが出たってことなんじゃないかな。
ああ、そう言っていただけると助かるかなって思いますが、
なんかさ、
はい、
いいマイク使うとさ、
はい、
こう、なんだろう、音質がさ、ちょっと幅が広くなるっていう感じがしない。
あ、まあそんな気はしますね。まあ、マイクの大きさとかによるのかな。うん、まあ、ただね、今回購入したマイクって前使ってたやつより安いんですよね、実を言うと。
おう、
まあ、ただ前使ってた
やつが、でも性能は
ヘッドセットのタイプ の、うん、あのダイナミックマイクなんですよ。
うんうん、
で今回はいわゆるコンデンサーマイクってやつですね。コンデンサーのマイクで
ございます
。コンデンサーのマイクですよ。ですんでね、ちょっとね、まあ、いつもより、まあ、音を拾う範囲とかも広くなってるのかな。まあそんな感じで、ね、盛り上がってというか、まあまあまあ、音質改善とかね、その代わり、まあ、鼻水をすする音とかね、環境音とかも入っちゃうっていうね、欠点があったりはしますけどね。はい、HR さんは機材投資がすごいね、金持ちだな。いや、そんなにね、実を言うとお金かけてないです。はい、今回のマイクもですね、うん、全然、それこそ何でしたっけ、1ユキチさん行ってないですからね、今回のマイク。
おお、いいですね。
1ユキチさんすら届いてないですから、まあね、定番のマイク、なんかお安い割にはなんか10万円超えるぐらいのマイクに近い音質があるみたいな触れ込みがあったので、それを参考に買ってみました。
いいね。
はい、まあね、VTuber をこれからやろうって方はですね、今使ってるマイクは、マランツプロっていうところの MPM-1000 っていうマイクでございます。まあ、参考になるかどうかは分かりませんが、はい、つまり9999円とか違います、6000円ぐらいですよ。はい、6000円ぐらいのマイクでございます。はい、まあ、そんなこんなでですね、まあ、コンデンサーマイクを利用してね、歌ってみたを撮ったりとか、そういったもできることができるようになってきたかと思いますので、
うん、
まあちょっとね歌ってみるのもいいかもしれません。まあ今後はねそういった分野でも期待しておいてください。はい、というわけで、うん、オープニングトークはこの辺にしておきましょう。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。レイヴンズナイトヘッドラインのコーナーです。はい、このコーナーではですね、先週起こったちょっとしたニュース話題とかですね、世間を賑わせてるニュース、そういったものをですね皆さんにお伝えしていくコーナーとなっております。まああのね先週のニュースとかね、ちょっと気になるものががっつりありますので順番にねバシャバシャと紹介していきたいと思います、うん、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、気になるニュースがいくつかございますが、アリスさんもなんか、紹介したいこととかそういったものありますか？
気になるニュース、
うん、
そうだな、最近の気になるニュースは
はい、
何かあったかな、
ね、私の中ではね、あの随分とね、あのいいものいいものというか、うん、なんていうかね、はい、嬉しいニュースがねちょっと飛び込んできまして、わちゃわちゃしてるわけでございますけどね、うん、はい、まず一つはですね、新しいスマートフォン、
お、
はい、何でしたっけ、私がねあの使ってるスマートフォンってさ、
うん、
いわゆる京セラのトルクっていう丈夫なスマートフォンなんですよね、
うん、
皆さんご存知かどうかはわからないんですけど、はい、非常に丈夫なね、トルクというスマートフォンを使ってるんですが、
うん、
そいつのね新モデルが登場することになりました。そう、
それはだいぶ経ってるの？
だいぶ経ってるってほどではないですけど、うん、うん、久しぶりの登場でございます。はい、久しぶりの登場、これですね、ちょっと画像を皆様にお見せしたいと思いますが、殺せ、はい、じゃん、そう、トルクの G05 っていうね、今回のねこの G05 っていうスマートフォンの特徴なんですが、
うん、
なんとなんと、はい、丈夫なだけではございません、丈夫なわけではございません。はい、まあ最近ねいろいろとそのコロコロウイルスとかも流行ってるじゃないですか、
うん、
はい、ですんでね今回のやつはねなんとなんと、丈夫なだけではなくですね、アルコール消毒と、うん、アルコール消毒ができるみたいなね。
何アルコール消毒とアルコール消毒ができ
る、あの何でしたっけ、ハンドソープでの洗浄とかですね、
うん、
そのアルコールで消毒したりとかですね、うん、そういったこともできるようになってですね、
どういうこと、丸洗いできちゃう、
丸洗いできちゃうんです、
なんだか、
はい、
なんだかこう なんだろう進む方向がちょっと変わってきてるような気がしないでもないんだけど大丈夫？
そうなんです、あのトルク G05 ではですね京セラ独自の落下試験や耐薬品試験、耐薬品試験ですね、
一体どんな時にそれが必要になるんだろう。
で、あのトルクシリーズ史上最多の28項目の試験を実施しクリアした別格の耐久性を備えているそうです。
いや、一体どんな耐久性なんだ。
落下対戦をさらに強化し大画面で割れにくい 5.5 インチのディスプレイを搭載っていうことですね。
はい、
ね、スペックもね意外といけるということでですね、まあ、ちょっと詳細はわからないんですが、
うん、
はい、ね、予想より随分とまともなスペックらしいんですがね、あの海中極寒泡洗浄アルコール除菌 OK ということでですね、
うん、
丈夫なスマートフォンが、出来上がりました。出来上がったというかね、発売予定でございます。お値段約8万いくらかな、
高っ、
はい、お値段は確か8万8885円税込みだそうです。酒
なんかニコニコ落ちたって書いてあるけど大丈夫かな。
はい、あ、この番組が終了しましたってなってますね。あーちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、なんでだ。ちょっともう一度
ニコニコのごめんよ。
はい、ニコニコごめんなさい。よいしょ、
教えてくれてありがとうございます。
教えてくれてありがとうございます、助かりました。ニコニコ動画落ちたみたいですね。はい、かっこいいな、安定のトルクということでございますが、あれなんでだろう、ニコニコ動画自動延長のオンにチェック入れてたんですが、はい、というわけでですね、ニコニコ動画新しく枠作りました。コメントビューアーもですね、新しくこちらを消して接続を追加、よいしょ、ほいっと、はい、ニコニココメントテスト、コメントテスト、はい、一応ですね、事情延長ニコニコ動画はつけてるんですが、ちょっとどうやらですね、うん、番組が落ちたみたいです。ありがとうございます、ご報告いただき助かりました。
ありがとうございます。
はい、あ、なんかね、メタデータサーバーとの接続が切断されましたってエラーが出てます。ありありありありありありありゃ、なんだそりゃ。メタサーバー、メタデータサーバーって何のこっちゃってことですね。
なんだろう、なんかこう心的なものが、
うん、メタ環境、
気持ち的なものが、
気持ち的なものですはいはい、あれですね、もし車にはねられてもトルクは正常に動くけど人は行くってやつですね。すごいぜ、泉式部さんからありがとうございます。で、アリスさんがめっちゃでかくなった、なんで。
え、そうなの？
アリスさんがでかくなった。
あ、そっか、なんかバストアップがバーンってなったね。
あ、はい、でかい。
こんな感じかな。
ガチ恋距離助かるってやつやらないといけないわけですか。はい、そんな感じなのかな、そんな感じです。はい、ちょっと調整しておきます。はい、
びっくりした。
はい、ガチ恋距離助かる、ありがとうございます。ニコニコの方落ちました、ありがとうございます、助かりました。またニコニコの方が落ちたのかな。
助からないで。
いや、アリスさんのガチ恋距離助かりますよ、本当。もうそれこそね、やりすぎたら液晶が邪魔とかね、そういう、コメントとかも載ってくると思いますんでね。
恐ろしいことです。
まあ、俺みたいなね、イケメン VTuber じゃない人間にとってはですね、そういったガチ恋距離助かる的なネタにはならないとは思いますが。
なんか、
はい、なんでしょう。
今区切るとこ違うと、はい、すごいことになってたよ。
どういうことだ。
俺みたいなイケメンキャラじゃないやつがみたいな。
なるほど、なるほど、なるほどね。
うんうんうん。わかるわかる。
わかるわかるわかるわかるわかる。はい。一応言っときます。私はイケメンキャラというよりも随分とモブキャラを意識して、キャラは作ってますんでね。私の方は見ずにアリスさんの方を見てあげてください。はい、
アリスの方を見ると包丁で刺されるよ。
ちなみに、うどん伯爵さん、大きくなった時、私は黙ってアリスちゃんをずっと見つめていました。目と目が合う瞬間、かわいい。目と目が合う瞬間ね、ついつい歌いたくなってしまいました。
何、目と目で、目と目って結構歌詞であるかな。
そうなの、目と目が結構歌詞で、
なんかマクロスにも目と目があった時を、
そう、
逆にするとさ、
はい、
目と目が触れ合った時とか歌っちゃうともう大変。
なるほどね。はい、何でしたっけ、サブランさんが気合が足りない、ね、ガブガブさん MEKで拭いてみて大丈夫かな。夏ふさも いいかもしれん。 MEK ってなんだろうね。まあ、でもあれですよね、その防水のスマホでもですね、洗剤で洗ったりすると中にその染み込んでしまうっていうことがあるみたいなんですよね。あとアルコールとかね、だからその水に比べて、細いところに入っていきやすいんですよ、アルコールとか洗剤とかですね。
なるほど、クラスターがちっちゃいってこと。
そうなのかな。はい、うどん伯爵さんがあのキャーのね、罰メモを実装されてるんですねってね。そうなんですよね、
これ罰
メ、
これだ、
かわいい。
アリスは、
はい、
ね、ちゃんと怒ったりとか、
怒ったり
ちょっと嬉しそうな顔とか、
ほうほうほうほうほう、
悲しい顔とか、
ほうほうほうほうほ
う、喜んじゃう顔とか、
ちなみに
あるわけですよ。
俺も一応おこ顔とか、
うん、
ちょっとエロい顔とか。
ちょっとエロい顔って何？
え、ちょっとニヤッとした顔、不敵な笑み的な、顔とかも一応あったりはするんですけどね。はい、顔芸はこの辺にしておきましょうかね。はい、マーシャル、マーシャルさんありがとうございます。アリスさん、へん、まるん、まるい、ろんみーさんおはようございます。はい、変態ロリルさんおはようございます。政治してても
今アリス一生懸命解読してたよ。
変態ロリルさんおはようございます。おはようございます。 Good morning everyone. I'm fine. Thank you. And you? Do, do, do,
do. 一人で挨拶しちゃダメじゃないか。
ね、HR さんもかっこいい、かっこと言っておこう。ありがとうございます。かっこいいのか、このキャラってかっこいいと思います。
うん、
あー、あかんな、ちょっとそのかっこいいと少しでも思われてるんだったら、ちょっとあの、
え、なんで？
しない、
ダメ。
え、なんだろう、もうすごいその手抜き感を意識して作ったキャラではあるんですけどね。
え、そうかな。
知ってます？このキャラ、あれですよ、バンダナの中は丸坊主ですよ。髪の毛を一本も描いてない、描いてないキャラですからね。
バンダナを取ると、はい、頭がなくなっちゃうの。
え、頭はあります。
バンダナが髪の毛。
バンダナが髪の毛です。バンダナが髪の毛です。
HR さんはバンダナが入る特殊な体質です。
そうですね。バンダナが入る特殊な体質でございます。よ、よ、よ。はい。で、次の、気になるニュースですね。先ほどもう言っていただいたロリコンネタから一個拾ってきたやつを、紹介したいと思います。
なんだろう。
はい。ある某公立小学校でですね、
うん、
その下着、まあ、いわゆる肌着ですね、肌着着用禁止が、うん、されてたん、着用禁止ということにされてたんですが、
うん、
一応ですね、男子教師が個別に女子児童を審査し胸の成長が確認できた場合のみ下着着用を許可してたっていうらしいですね。
それはちょっとやらしくないか。
ね、いやー、これね、多分いろんなニュースでやってたと思うんですけど、はい、まあ、ほらアリスさんがさ、
うん、
小学生でそろそろちょっと下着つけないと、いや、いろいろとやばいねって相談したら、うん、男子のその先生がですね、
うん、
じゃあ下着が必要かどうか先生に見せてみなさいみたいな感じ。
まあ、やっぱりなんかやらしいものがあるじゃないですか。
ですよね、ですよね。
まあ、それが男の先生じゃなくて多分女の先生だと思うんですよね。
いや、でも男子教師が、男教師が個別に女子児童を審査してたらしいですよ。
それはなんか嫌だな、抵抗があるな。
ね、ほら先生に見せてみなさい、君のね、おが、
ほわっちゃん。
はい、キャラじゃなくて HR さんそのものがかっこいいんじゃないかの。知らんけどつけたら何でも許されると思うなよ、関西人が。知らんけど。 はい、HR さんそのものがかっこいいから生放送に来ている、ありがとうございます。かっこと言っておこう。いや、アリスさんを見てあげてください。アリスさんくるくる回ってるんじゃねえよ。いや、回ってもいいよ。
飛び蹴りだよ。いや、回し蹴りだよ。
はい、
飛び蹴りじゃなかった。
知らんけど、かっこ知らんけどですね。はい、アリスさんの飛び蹴りも、
ね、
はいはいはい、
LINE のニュースなんだけど。
ほう、来た LINE ニュース。
LINE の個人情報管理に不備。中国の委託先がアクセス可能な状態っていう、いや、 LINE ニュースで LINE のニュースが流れてるんです
けど、なんという自爆、なんという自爆。
うん、とりあえず、
はい、
あの政府の個人情報保護委員会に報告する一方、近く調査のために、第三者の委員会を立ち上げ、運用の見直しに着手する。
なるほど、まあ、LINE ね。
でもなんかさ、
はい、
LINE さんの LINE ニュースで、
うん、
あのアクセスができる状態にしていたことが分かったとか書かれても、なんだかえってなるんだよ。
なんだろうね、ほら、あの先週も話題にしましたけどさ、痴漢を見られた方は、うん、ね、係員にご報告くださいっていうね、痴漢見られました、やりましたみたいなね。
そうだよね。
そう、あの自ら自首してる感が、
はい、なんかあの司会文書がさ、
うん、
なんか発見されたとかいうニュースがあったよね。
あ、俺はそれは知らないな。はい、何でしたっけ、つけたいやつがつければいいじゃんっていうことなんですが、まあな、高速でね、下着が着用禁止になってたらしいんですけどね、まあ、実際のところはわからないですけどね。はい、LINE 個人情報も漏洩問題、アリス、あ、ちなみに元囚人さんが、アリスさんもっと回ってラッキースケベ頼むっていうことでございますが、
いや、このバストアップじゃパンツまでは見えないのだよ。
残念無念。
キラッ。
残念無念。
だからアリスはいくらだって回れるんだぜ。
ちなみにですね、
フリア回ってやるよ、回ってやるよ、クリア、
くるく回る、くるく回るってやる、
くるくる回る、くるくる回る、
ふらふらのふりしてあなたの胸に飛び込みたいですよね。懐かしいな。はい、
懐かしいな。なんだっけそれ。
あれですね、なんだっけ、
ランブルじゃなくて
スクールランブル。
あ、それだ。
そうそうそう、
思い出した、それそれ。
はい、
結構好きな歌だ。
そしてですね、 LINE って文字は暗号化通信がされてるから情報は見えないはずなんですけどね。まあそうですよね。まあでもメッセンジャーアプリってさ、
でも委託しているさ、うん、業者さんっていうかさ、
はい、
会社にさ、はい、暗号文字でもしょうがないじゃない、やっぱり、まあ、まずいところもあるんじゃないよそれは。でも中身をね見られるっていうのはちょっと嫌だよね。
まあでもあれですよね、結局のところその見られたことを前提で、
うん、
見られることを前提でそのやり取りするしかないんじゃないですかね。
つまり、
ね、
LINE の会社はスコートを履いてテニスに挑むみたいな感じなんだな。
そうそうそう、だからまああの、いや別に LINE に限らずメッセンジャーアプリ、あとメール通信ですね、まあ、あの、うん、そういったものは全部見られること前提であのやるべきなのかとなと思います。あの例えばそのメールなんかもね、
うん、
一応その何でしたっけ、もうプロバイダーがメールの中抜きをしちゃダメみたいなルールがあるんですよ、日本国内ではね、
うん
うんう
ん、
ただ何でしたっけ、実を言うとね、その中身を覗いちゃダメっていう法律とかってアメリカとかはなかったりするんですよね、まあ、州とかにはあるんかもしれないですけど、そうね、ただまあ当然覗くと、まあ、いろいろと問題にはなったりするんですが、うん、ほら、うん、アメリカのその FBI とかそういったところはそういった情報も覗いてたりするんですよ、
うん、
だそういったことをするためなのかどうかはわからないですけど、なんかね、
うん、
あの通信を中抜きしちゃダメっていう法律自体は日本はあります。ただ意外と海外を見ると中身見ちゃダメっていう法律なかったりすること多いんですよね。まあ、ちょっと私もこれ聞いた話なんで、うん、アメリカにもあの州によってはあるとかなるという話はあるんですが、ですです。
うんうんうん、
はい。まあ、暗号化、そんなの破れるって聞いたぞって、正原さんいただきました。ありがとうございます。まあ、そうですよね。 まあ、最近はパソコンの、ね、技術の進歩がものすごいので、そうあたりでも暗号化を、ね、解読しようと思ったらできる時代になってきたっていう話も聞きますからね。はい、うどん伯爵さんありがとうございます。 LINE のプロトコルで実は音声通話は暗号されてないんですよ。そりゃそうですね。デジタル信号を覗いたら丸聞こえなのですということなので、まあね、音声通話でいちいち会話なんかをしてたらね、みんなに聞かれてるかもしれない、そういう覚悟を持ってですね、通話に臨めばいいんではないでしょうか、うん、って思ったりはしてますけどね。そうだから実際のところね、その通信に関しましてはもう法律とかですね、いわゆる、暗黙の了解で守られてる部分っていうのはあるんですよ。ですんでね、まあ、なんだろう、覗かれても大丈夫なことをやるのがいいんじゃないでしょうかね。まあ正直私自身もね、LINE とかで通話通信してる内容に関しましては、まあ大丈夫かなっていうような前提で、見られても大丈夫かなっていう前提で使うのがいいんではないかなとは思いますけどね。まあ、Twitter、Facebook、まあ、をはじめとした SNS もそうですし、こういうね、YouTube さんの放送とか、うん、まあ、YouTube なんかもね、何でしたっけ、リアルタイムで音声とかをあれしてるらしいですよ。リアルタイムで音声を検出とかしてるみたいでして、いわゆるその、何でしたっけ、HT な映像を出したりとか、あと音声だけでもですね、うん、いわゆる麻薬を販売するようなことを、販売をする的な、うん、音声を流してたりしてると、それを何でしたっけ、 AI が引っ掛けて放送を途中で止めたりっていうこともあるらしいです。ですので気をつけてくださいね。
検閲があるんだね。
検閲がちゃんとありますよ。はい、ですんでね、まあそういうのをもう前提でおしゃべりする、使うっていうのがいいんではないかなとは思ったりしますけどね、うん、まあなかなか難しいところではありますけどね。ですんで、まあ大事な文章とかね、機密、企業機密とかはね、それこそそのむしろお手紙を手渡して渡すとかね、それぐらいで、まあ手渡して渡そうとしてもね、輸送してる間に強盗に襲われて持っていかれたらそれでどうしようもなかったりしますけどね、
うん、
はい。でなぜか下着着用からLINE の暗号の話に吹っ飛びましたが、次の話題に行ってみたいと思います。これね、
うん、
これもね、学校の小学校の話題なんですが、
はい、
給食の皿うどんで児童ら7人の歯が欠けるっていう
欠けたってね、
ニュースがあったじゃないですか。
うんうん、
ね、硬すぎて皿うどんで欠けてしまったっていう話なんですが、
どれぐらい硬いんだろうねっていうか、多分さ、もう、
はい、
現代っ子はさ、
うん、
ちょっと歯が弱いんじゃないかな。
どうなんだろうね、硬すぎる皿うどん問題。これね、でもね、俺気になるんですよ、どれぐらい本当に硬いのかっていうのがね。
うん、
いや皿うどんやろ、
だってなんか永久歯が欠けた子もいたんでしょ。
え、マジでか。
うん、
いやでも皿うどんやで。
うん、
うん、まあね、その永久歯が欠けるレベルの硬い皿うどんを私ちょっと食べてみたいですけどね。
チャレンジ。
いや私ね、とりあえず自慢じゃないんですけど、
うん、
氷より柔らかいものは硬いと感じないです。まず前提として、氷より柔らかいものは、
はい、例えばさ、
うん、
コンビニとか、
うん、
スーパーとかで売っている、
はい、
ロックアイス。
何何？
ロックアイス。
あ、ロックアイス、はい。
あれはかじれるの？
かじれます。ボリボリいけます。
家で作ると空気が入るから、ちょっと柔らかいんじゃないかな
と思うんだけど。柔らかくなります。まあ、ロックアイスも全然ボリボリいけます。はい。アイスで思い出しましたけど、あれですね、アイス、普通のアイスクリームあるじゃないですか、
うん、
あれを食べ終わって口の中が寂しいからって言って、そのアイスの棒をバキバキにね噛み砕いたり、
うん、
したこともあります。どや
えー、
どや そうなんですよ。その意外とね、歯は丈夫でして、あんまり硬いものは硬いと感じないです。うん。
うん、いいな。
そうだな。そうだな。まあ食べ物として硬いと感じたんでしたら、
うんうん。
これは噛み砕くのがしんどいなっていうのは、チャイナマーブル。
あの硬い飴？
そうそうそう、丸っこくて丸まん丸で硬い飴。あれはね、さすがに硬さやばいです。
うん、
10円玉並みに硬いらしいですから。
うんうん、すごい硬いよねあれね。
あれ硬いですね。
で、口の中でいつまでも正確な円を保ってるかのごとくずっとこう存在感があるんですよね。
あれはね、私ね、半分ぐらいになったら噛み砕けますね。
うん、わあ。なんかさ、昔は色変わりキャンディーみたいな感じで、
はい、
舐めてるとしょっちゅうなんか色変わってるかなってこう確認しちゃう感じがあった。
そうですね。あ、しまった、アリスさん、ちょっとごめんなさい。私のキャラがね、アリスさんの音声まで拾って口パクしてる。
あ、じゃあ ものすごい二重喋ってる感じ。
じゃあアリスさんちょっと喋ってみて、私黙っとくんで、アリスさんちょっと喋って。
あ、いうえお
ちょっとあのタイムラグありますけどね。ちょっと待ってね、マイクの設定が変わったから、マイクちょっと一瞬私消えます。
HR さん、ものすごい腹話術をやっていたんだ。実は
めっちゃ腹話術、
実はアリスは HR さんも喋ってたんだよ、みんな。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなことはないはずです、そんなことはないはずです。いやー、マイクの設定が変わってたな。これだ、これをこっちに変えて、変設定を保存。はい、
皆さんこんにちは、レイブンズナイトのお時間です。
やめてやめて。
え、
はい、というわけでこれで、私の声が戻ってきたはずです。よいしょ。はい、これで私の声だけに、口が反応して、アリスさんは大丈夫のはず。はず。はずです。はい、アリスさん喋ってみてください。はい、まあ、先ほどの LINE の件ではございますけど、マーシャルさんからですね、見られて困ることは誰にも見せない。聞かれて困ることは誰にも言わない。はい、そして食いしん坊が皿ごと食ったらしいですね。皿うどん。だから HR さんのうどんうんちくが来ると思ってたってことではございますが。まあ、皿うどんはね、うどんではございませんね。はい。腹話術になってたと思います。意外と硬い食べ物として知られるものはごま。歯が割れることはいくつも、事例はいくつもあるそうです。あ、ごま硬いのね。はーい。イエーイ、アリスさんのレイブンズナイトだ。 HR さん、さようなら。
違うよ違うよ、アリスを実は HR さんが、
はい、
腹話術でずっとアリスは実は HR さんが一人で喋ってたんだよ。
一人二役だと。いや、俺アリスさんの声真似をできる自信はないですね。まあ、そもそもね、私
ちょっとやってみなよ。
いや、無理です、無理です。基本私、あの声真似自体ね、あの苦手な、できない人間なんでね、うん、モノマネとかができない人間なのでね、うん、特に女声を出す
のは HR さんの声はね、
はい、
ちょっと独特なんだよね。
なんか誰かに似てるとかってありますか、私の声。
ないの。HR さんは HR さんの声なのよ。
あ、そうですか。なんかね、ほら、うん、よくその VTuber さんとかね、人によっては、誰々に、誰々風とか誰々に似てるとかさ、そういった話をちょくちょく聞くじゃないですか。意外とね、
いや
うん、声真似してなくても似てるとかっていう話あるじゃないですか。
まあ、そういう人はいるけど、HR さんの声は、
はい、
特にこう、なんだろう、声優の誰々さんに似てるとかもないし。
そう、みたいですね。あ、ちなみに、マーシャルさんではなくて、マサハルさんですね。すいません、マサハルさん、 マーシャルじゃないらしいよ、知らんけど、マサハルさんです。いや今日も今日ちゃんとね、あのマサハルさんって読んだ回もあったと思います。なんだろう、マーシャルさんって誰かと俺被ってなのかな。マサハルさんすいません、申し訳ございませんでした。
エイチロさん、
はい、なんだんしょ、
マサハルさんの名字は読める？
マサハル家山。
あー、引っかかんなかった。
レイヤーマーみたいなね。
L と読むかなって思ってたのに。
ね、誰にも似てないけど特徴があってすぐにわかるそうです。ありがとうございます。特徴あるの？特徴あるんですか私の声？
うん。
もしもし、私だ。レイのぶつ歩いてる。
いや、これはごめんなさい。あの今ちょっと長時間喋ってたので声が出ません。どっちでもいいよっていうことではございますが、まあまあ私もね、あの HR とは名乗ってますけど、人によってはね HL って呼んだりする方もいらっしゃいますし、あの春って呼んでくれる方もいますし、 HR って呼んでくれる人もいますし、まあ何でもいいですけどね、ぶっちゃけ。はい、ぶっちゃけ何でもいいですけど、
何でもいい、
何でもないようなことが幸せだったと思う。はい、何の話してましたっけ？
あれ終わっちゃった。
何の話してましたっけ？
はい、確か、
はい、
HR さんの家で飼っている犬についてかな。
皿うどんの話でしょ？だいたいうちのうち家飼って犬飼ってないですからね。
ここにいるじゃん。
あ、うどん犬？
ここにいるじゃん。
うどん犬か、うどん犬か。
ここにいるじゃん。
はい。でですね、あと、まあ、気になるニュースというか話題というか、まあまあちょっとね、今後の活動の一つとしてですね、ちょっと気になる、話題を出しておきたいと思うんですが、
うん、
はい、私ね、昔からロボゲーが大好きなんです。ロボットゲーが、
ロボゲー
です。
うん、
油臭いロボゲーが大好きなんですよね。
はい、油臭いロボゲー、
そう
ずっしりの、
そうだから、どっちかっていうとそのヒロイックな、あのスマートで空をビュンビュン飛んで、なんか魔法っぽいオーラを出して戦うようなはではなくですね、スマートなんではなくて、その地に足をついた感じの、うん、まあロボゲーが結構好きだったり、ロボットものが好きだったりするんですが、
うん、
まあ一応ね、なんかあのアーサー王伝説×ロボット対戦アクションのグラハード3093っていうのがですね、3月20日からオープンベータが開始するらしいんです。
うん、
もう久しくなかったロボゲーですね。まあ、それのね、もしよかった、
あれ、
うん、それのね、
すいません、なんかニコニコのコメント拾えてないような感じがする。
あ、そうなの、ちょっと待ってくださいね。
うん、ごめんね、ニコニコのみんな。
はい、腹話術かな、当選坊じさんさんからいただきました。
見えてる？ちゃんと流れてる？
ちゃんと流れてたと思いますよ。目と目が合うとか、香川県民のうどん魂に火がついた、ん、はい、
読んでないような気がするんだよ、
ね、読んでない、ちょっと待ちくださいね、ごめんなさい。あれがバグってる、ニコ生の、よいしょよいしょ、
ごめんよニコ生のみんな。
はい、腹話術かな、香川県のうどん魂に火がついた、一気にドバババババババってきたね。一気にドバババババってきましたね。途中から止まった。
そう、なんか今スクールアップの中になっているのを見て、
はい、一気に来た。
あれって思って。あ、一気に来た。
何これ。
ごめんね。
はい。
ごめんね。
アリスさん出しては成り立たないラジオ。
ちゃんとコメント今来たよ。
はい、スクールランプルの熱いなっていうことで、アリスさんなしでは成り立たないラジオっていうのはまさにそうです。あの私ね、今日もアリスさん、来るのを遅刻したてたじゃないですか。
すいません、
あのものすごい不安になったんですよ。アリスさん来るかな、アリスさん来ねえかな、アリスさん来なかったら一人でどうしようみたいな。はい、
あ、言えないけどいろいろあったんです。
はい、何でしたっけ。俺でよければ相談に乗るぜ。
乗っとくれよ。
うん、あと、あとで相談に乗りますね。はい、アリスさんなしでは成り立たないラジオ、まさにそれですね。スクールランプル、まあ途中から止まった。うん、なんかあの引っかかってたみたいですね。なんかやったら
いい。引っかかってた。すごいよね、さっきのドバー
って。さっきドバーってコメントきましたね。
ログが押し流されてた。
はい。どうやら引っかかってたらしいです。はい、まあそんなこんなでですね、皿うどんの話からなんかわけのわからない話に転がってしまいましたが、DOL ヘッドラインでございました。よレイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、 HRR と書いて HR です。変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター、包丁姫ことアリステラフィムです。
はい、この二人で後半もお送りします。よろしくお願いします。そしてですね、
よろしくお願いします。
23時から後半はお題のコーナーでございます。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん。はい、本日のお題はあの〇〇が今です。はい、あの〇〇が今。はい、まあまあ、分かりやすく言えばですね、ちょっとここ邪魔、これあの上、チャットルーム、チャットじゃない、チャットウィンドウと重なってて邪魔なので上だけ消しときましょうかね。よいしょ。はい、本日のお題、あの〇〇が今ということでございます。まあ最近ね、私机のテーブルの下からですね、ハンドスピナーが出てきたんですよ。
なんか懐かしいっていう感じがしないでもなく、
しかも3個も出てきたんですよ。
なんで3つも持ってるの。
一時期流行ってたじゃないですか、ハンドスピナー。
流行ってたからってなんで3つも持ってるの。
まず1個目がですね、流行ってたから普通に何でしたっけ、700円か800円ぐらいで買ってよく回るハンドスピナーっていうのを通販で買いました。まあ意外によく回ったんですよね。でまあよ、いろいろとこうハンドスピナーを検索してたらですね、某サプライメーカーのエレコムっていうところがですね、エレコムさんが本気で作ったハンドスピナー、エレコムが本気で作ったハンドスピナーっていうのが出てきてですね、
エレコムさんとハンドスピナーのつながりがよくわからない。
エレコムほんまにわけのわからないものをいっぱい作ってますからね。
なるほど。
はい、いろんなものを作ってますからね。でまあエレコムが本気で作ったハンドスピナーっていうのが出てきてですね、それが大体2800円ぐらいしたんですよ。3000円近くしたんですよね。ポチっちゃいましたよ。すっごいいいベアリングを使われてるハンドスピナーですね。何でも作るエレコム、うどんアーキテクトのその通りでございます。何でも作るエレコムなんですね。はい、これもまたよく回るんですよね。そしてですね、ハンドスピナーブームから友達がですね、これやるよみたいな感じで安物のハンドスピナーを俺にプレゼントしてくれたやつがあってですね、それが3つ目です。もうそれは全然回らないです。もう軸もブレブレです。指の上に乗せようと思ったらもうグラグラして話にならないですね。
わ
ー、ね、音も全然違いますよ。はい、安物のハンドスピナー、これちょっといいマイクになったので皆様にお伝えできるかもしれませんが、安物のハンドスピナーはこんな音です。とう、おお、こんな音、なんかシャリシャリいう感じの音ですね。で、自分で最初に買った安物、これ意外と静かなんですよ。まあカラカラいう感じの音はしますけど、意外と静かにカラカラいう感じの音がします。でエレコムのやつは、なんかいいボールベアリングを使ってるのがシャーっていう音がします。こんな感じの
こん 本当だ。
はい。そう、もうへにょへにょのやつから
カラカラ。スピナーの中の。
はい。
ベアリングのボールってどれぐらいの大きさなんだろうね、
はい、めっちゃちっちゃいですよ。これあのメンテナンスできるようにね、中を開けれるようになってるんですよ。でもあの静かな方がね、そのエレコムさんとかよりも大きなボールベアリングが使われてるんですよね。ですのでまあ静かなのかな。でエレコムのやつはすごいちっちゃいベアリングが綺麗に収まってたりしてます、うんうん、だからシャーっていうんですかね。これが出てきたのでね、あの〇〇が今っていうことで、あの人は今、あのアイテムは今、あのゲームが今などなど、まあ、少し昔のことを思い出しつつ語っていただければと思います。ご投稿お待ちしておりますっていうことですね。
はいはい
はいはい、はい、何なんでしょう。
僕今ね、
おう、
あのノートパソコンさんを、
はい、
固定できるように、
おう、
目の前のメタルラックの、まあ、メタルシェルフとかメタルラックとかいうあの、まあ、金属のあのスチール棚のところに、まあ、100円ショップのワイヤーラディスっていうあの四角いあの何でしたっけ、あのなんだろう、金具のあの板、
金具の板、はい、
穴がほら格子状に開いてるやつ、
あの金網みたいな感じですかね、イメージとしては。
そうそう、あれを2枚、
はい、
結束バンドで縛りながら、
はいはい、
でなんだっけな、プラスチックの白い鎖で、
うん、
こう吊って、
はい、
直角にして、ここの台を作ってノートパソコン乗せたんですよ。
ほほほほほほほほほほ。
でそれを乗せるためにこのところに S 字フックで引っ掛けてあった袋を4つぐらいどけたんですよね。
はいはいはいはいはい。
その袋の中から
何が出てきたんですか。
なんとサウンドブラスターさんが顔を出しましてですね。
なんとなんとなんとそんなところからオーディオインターフェースが出てきたんですか。
出てきて、
はいはいはいはいはい。
で今ほらもうサウンドブラスターさん新しいの買って置いてあるんだけど、
はい、
お姉さまやっと会えたのねっていう感じになってるんですよ。
いやいやいやいやいや、まあ、でもあの古いサウンドブラスターってさ、あの今の Windows 10に対応してなかったりするじゃないですか。
つなげてみないとわからない。
まあ確かにそうですね。なんかアリスさんって結構さ、あの新しいもの買ったら古いものが出てくるってことはよくあるよね、うん、
それは法則なんだよ。
なんかこの前さ、
なくしたら、
うん、この前あのペンタブレットのペンなくしてましたよね。
あの、
はい、
ペンはあの、
はい、
買って家に届いてから薬を入れた袋の中から出てきました。
なんと、
はい、ので、今2本あって安心です。
ですよね、まあ、なく予備です、予備です。ペンタブレットのペンなんかは ね、消耗品なので、その消耗品をね、消耗する前に。
昨日もちょっと行方不明したけど大丈夫だ。
大丈夫なのか。消耗する前に先に買ったと思えばいいんではないでしょうか。
そうだよね、先投資だよね。
アリスちゃんのサウンドブラスターの擬人化ボイスが迫真に迫る出来だったということでございますよ。かわいいよね。
いや、こう見えてもね、まあアリス一応ね、あのフリーランスで声優やってるからね、まあ一応ね何でもやるよ。
マジか。
だってアリスは、
はい、
家で、
はい、
朝から一人で、
はい、
あの家で飼ってるマンメルリハ2羽の、
はいはいはい、
役も一人でこなして一人で会話してるんです。
なるほどね。あのほんだら、
そうだよ、
10秒ぐらいなんか会話の内容を言ってください、うん、教えてください。
うん、おはよう三蔵、おはようポノー、遅いんだよおめえ、いつまで寝てるんだよ、もう出れねえだろこの野郎、早く出しよくれ、早く出しよくれってやってるから、
はい、
ずっとアリスは一人でごめんなさいごめんなさい、あのね今日早く出してあげようかなって思ったけど今日はお兄ちゃんがずっといるから、ね、出せてあげれなかったんだよって言って、そしたら、はい、そんなことで済むなら警察はいらねえんだよ、分かってんのかこの野郎ねってやってるのずっと。
なんかあれですね、あの旗から見ると、やばい人に見えちゃいますよね。
やだな
やーね、一人二役、一人
二役それが聞いてよ、
お聞きましょう、気づくではないですか。マメルリハって鳥ってコメントでがございますが、マメルリハは、
うん、マメルリハっていう鳥で検索すると、はい、うん、あの小桜インコっぽいのが出てくるんだけど、
はいはいはい、
大きさは小桜よりもちょっとちっちゃくって、赤星インコよりも背丈がちょっとちっちゃいような感じ。
なるほどね。
で、赤星さんよりもくちばしが大きいから、
はい、
なんか頭がでかくてずんぐりむっくりしてるような感じが見えるんだけど、
うん、
すごくちっちゃいけど声がでっかくってすごいんだけどね。でも、まあ、メルリハの動画とか見ると、
はい、
あの5つとかこう何7話とかこうずらずらってこうすし詰め状態で押せ押せ状態で目白をやってるのね。
ほうほうほうほうほうほうほう、
目白押しをやってるんですよ。可愛いんですよ。それで、
はい、
うちもそうなってほしいのに、押すと押すだから、
あ、まあ増えないわけですね。
増えないし、
はい、
近寄るなよって
ね。
それで、
はい、
でも頭をかいてあげてるときはお互い仲いいんですよ。
なるほどね。
だけどぴったりくっついてそこでボーってすることはないのね。
ははははははは
だけど、この間ペットの小島に行って、
はい、
カゴとペアのマメルリハ、
はい、
ブルーのやつが、
はいはいはい、
全部セットで、
はい、
3万9000いくらって書いてあって、
ははははははは
で、ペアだから、
はい、
で、人間がやっぱりちょっとあんまり好きじゃないのか、
うん、
餌箱のこうガードされてるこの何狭い空間のところに2人でピタッてくっついて、
はい、
じーっとしてて落ち着いてるんですよ。
なるほどね、定定空間が生まれてたわけですね。
その姿があまりに可愛くって、まあ衝動買いできない値段だけど、
まあ確かに3万円クラスになると衝動買いはさすがにね。
そうなの。だからもうね、もうそれを見て家に帰ってから僕大変だったんですよ。
なるほど。
さぞこのめちゃめちゃマメリアの夫婦が可愛かったよ、お前たちもくっついて、三蔵坊は男の子だよ、その子も男の子だよ、くっつかないよ、そんなこと言わないでくっついてよ、くっついてくれたらアリスはものすごく癒されるんだからお願いだよ。ダメダメ、だったらオンムに早く出しなさいよ。ダメダメ、早くオンムに出しなさいよ。いやいや、そんなこと言わないで、お願いだから夫婦じゃなくても BL でも何でもいいからくっついて、やだよやだよっていうような会話をしてたんですよ。
どこから突っ込めばいいんでしょうかね。
突っ込まなくていいよ。
ちなみにあのマーシャル、マーシャルさんでまた言ってしまった正原さんから、やれって言ってやばいやつ呼ばわりは犯罪です、すいませんアリスさん、ごめんなさい、許してください。はい、スカイブルーの、チビインコ出てきたということでございますが、いやあれですね、
そのね、
はい、
スカイブルーの子が三蔵くんで、
うん、
アルビノの真っ白で目が赤い子がポノちゃんって呼んでるの。
ほうほうほうほう、
うん、本当はポノちゃんは女の子とつもりで買ったけど男の子
だった、実はオスだったっていう話ですよね。
そう、うん、
まあ、あれですよね、そのアリスさんにその何でしたっけ、いろいろとね、お話を聞くことあるんですが、その情報をね、私に紹介というか説明してくれる時も、なぜかそのね、擬人化ボイスじゃなくて一人芝居が始まるってことよくありますよね。で俺が、
ね、
でオチはって聞いたら何もない、みたいな感じで。
あ、でも今日の朝はもっとすごいことが起きてしまったんだよ。
いや、アリスさんはちょっと待て、とりあえずお題進めていきましょう。で、時間が余ったら聞きましょう。時間が余ったら聞きます。今日の朝に関しましては。はい、じゃあ、来ている投稿、ざっくりとじゃなく、来ている投稿をバシバシと読んでいきたいと思います。
うん。
はい、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人間生きておりますと、驚異的な変化をして、発展していったものもあれば、逆に衰退していったものもあるのではないかと思います。そういう中で個人的に思い出すあの〇〇は今を挙げてみますと、はい、小学生時代に移り住んできた横浜の実家から見えた海が今ではみなとみらい地区という都市になり、ランドマークタワーが建っている。
ほうほうほうほうほうほう。おー、
景色が変わるってやつですね。はい、
そうだよね。
で、子供の頃ロンドンの高級百貨店に売っていた140センチメートルのテディベアを当時のレートで10万くらいで購入したものが、今ではプレミアがついて200万円オーバーになったそうですね。
すごい。
現在は親戚のキティが抱き枕にして寝ているそうです。ひえー。でもそうですよね、その昔安かったものが
高い抱き枕だね、
高くなるっていうのはありますよね。なんかそういう意味では何でしたっけ、レゴ投資っていうのを聞いたこともありますけどね。
あ、うん、この間ちょっと見た
ですね。はい、子供の頃家庭用のホームビデオが非常に高価だったこともあり、父が私のいろんな姿を撮影して幼少期から小学生時代の私を含めた体育のブルマー姿やスクール水着姿の動画が、現在は少女構図か水煙の品になっている。中小はブルマーだった。そうなんですよね、うん、私も小学校の頃ってさ、女子生徒ブルマー履いてましたよ。
うん、今違うよね。
そうね、いや今では考えられないですよね。
うん、
はい、小学生時代に流行った眼病失明アメーバが日本中に広まった。あー、なんか規制されると目が失明しちゃうっていうアメーバ、怖いっすよね。
え、
そう、そんなんがね、昔なんか流行った時期があったっていう
記憶。え、わかんない、それ知らない。
そうなの、あのなんか規制するされると、
うん、
失明しちゃうっていうアメーバ、怖えなーみたいな感じでさ。うん、はい、では続いて、あまり企業とコラボレートしてこなかった横浜ベイスターズのホームスタジアム横浜マリンスタジアムの最寄り駅関内駅がですね、ただの鉄道だったものがディーナに買収されてから、いろんな企画とタッグを組んで関内駅がベイスターズ一色になった。なるほどね。で、川崎球場時代は夢の観客動員100万人という寂しい内容だったロッテオリンズが千葉に転移しても、名前もマリーンズに改まり、常時観客動員100万人超えの人気球団になったそうですね。昔千葉マリンスタジアムでやっていたスピードガンコンテストにロッテオリンズのユニフォームで参加して、150km のストレートを記録し、後年オリオンズ復刻ユニフォームデーで始球式を務めた。はい、そしてですね、コンピューター時代の到来を予想しワープロ検定1級を取得するも、時代はパソコンへ。ワープロ検定1級はすごいですね、正直。
うん、すごい、
すごいですね、あれね。その何でしたっけ、ブラインドタッチで文字を打つ能力もそうなんですけど、その読む能力もね、早く読めないといけないんですよね。
あー、そっか、
漢字が読めないってことが私によくありまして、うん、私、うん、何でしたっけ、コンピューター部に所属してたこともございまして、ワープロ検定とかをね受けようとしたこともあったんですが、まあ、いわゆるその練習がてらにやると、うん、ね、打たないといけない文字の漢字が読めなくて、その漢字をめっちゃものすごいスピードで打ってたのに、その漢字が出た瞬間に手が止まってしまうというね。で、シャーなしでこうね、手書き入力を出して、そのワープロ検定なのに手書きをしてたっていう。
あ
ー、わかるわかるわかるね、
わかるわかるわかるよ。
ですんで、あれはワープロ検定ってね、入力スピードだけじゃなくて、その国語力もね必要となります。はい、そしてですね、中学生時代に仲間たちと、仲間たちと、どこだ、魚野川近くの公園に植林した、当時高さ90センチだった栗の木が現在は3メートルを超える木として魚野川を見守っている。おお、それはすごいですね。 はい、
3メートル。
で、電子機器パーツや音響機器パーツの聖地だった秋葉原が今ではアニメの聖地になった。そうなんですよね。昔はその何でしたっけ、ジャンク、いや私ね、それこそあの古の時代にね、あの、うん、秋葉原にこうジャンクパーツを漁りにね行ったことがあるんですよ、
うん
わざわざね、
うん、
でまあ、あの当時何でしたっけ、メイド喫茶の発祥の店っていうのにね、
うん、
お邪魔、あのメイド喫茶が流行るきっかけになったお店にお邪魔したことがあるんですが、
うん、
そこはねあれなんですよ、あくまでその店員さんがメイドさんの格好をしてるだけで、まあすっごい綺麗な人だったんですけど、メイドさんの格好をしてるだけで、それこそメイド喫茶って入店した時にお帰りなさいませご主人様的なイメージあるじゃないですか、
うん、
でもそうじゃなくて、そのいわゆる流行るきっかけになったお店とかでしたら普通にいらっしゃいませだったんですよ。
昔はあのアンミラとか、は
い、ちょっとあんまり記憶ないですけどね、
うん、えアンミラで検索してくださいよ。
アンミラですか、ちょっと待ってくださいね。
アンミラ、
アンミラ、
このねアンミラさんの、
はい、
この制服がね、
制服ですね、はい、
こう胸を強調させるようにこう胸の下のところでこう、
はいはいはいはいはいはい、はい、
上のスカートがねなってるわけで、
はい、
結構当時は、
うん、
話題にはなったんですよ。
はいはいはいはいはい、今やるとねその怒られますよね多分、なんたら団体がさ、性のなんたらなんたらみたいなってね、怒りそうな気がします。はい、で、続きまして、声優というものは基本顔を出さないものだったと思っていたが、今では顔出し NG の人でも顔が分かるようになったそうですね。そうなんですよね、昔って声優さんって基本顔出さなかったんですけど、今は逆に、ね、うん、アイドル声優とかになりますと顔で選んでるっていう部分もあったりもするんじゃないですかね。まあ、分からんけど、知らんけどはい。で、同性婚というものや性転換というものに対して二次元では寛容になった。ああ、なるほど。重婚は日本においては犯罪であるものの、二次元界隈では重婚が一般的であり、複数の人が一人のキャラクターと重婚していることが当たり前になった。そうなんですよね。いわゆる異世界ハーレムものとかだったら、
ああなるほどなるほど、
そう、あの中世の世界とかをベースにしてたらね、王様が複数のね、あの嫁さんを持つのは一般的とか、貴族が複数の嫁を持つのは一般的みたいな感じで、ハーレムものだったりはするんですが、まあ、逆にね、何でしたっけ、その日本の単婚感を引っ張っていって、その異世界でそのなんか複数の女性をめとることにものすごい抵抗と葛藤を見出すような作品もあったりします。
ああなるほどね、
はい、異世界で俺杖する作品ではないです、そういうのは。まあ、ちなみに何でしたっけ、理想の紐生活っていうあれですけどね、作品ですけどね合ってたかな、理想の紐生活っていうタイトルだけ見るとあれな作品のような気がしますけど、全然紐はしてないです、うん、はい、全然紐してないです。結構面白い作品なので、興味のある方は、文字で読む場合は小説家になろうで読めますし、まあ、アニメはまだされてないですけど、漫画化はされてますんでね、そちらを見ていただくのもいいかもしれません。意外と面白いです。はい、名を知られることなく消えていくご当地キャラやゆるキャラが多い中、北海道、
うんうん、
岩内町のタラマル、これ合ってるのかな、
タラマル、
岩内町かな、岩内町かな、読み方間違えてたらごめんなさいね、
岩内、
はい、
難しいもんな。
楽天ゴールデンイーグルスの飛行神キャラクターの、カラスコのように傍若無人に動くキャラや、兵庫県尼崎市の 尼崎市のちっちゃいおっさんのように話すキャラクター
そんなの知らないよ。
ちっちゃいおっさんはでも意外と有名じゃないですか。はい、ちっちゃいおっさんね。で、激しく動き饒舌に話すフナッシーのようなキャラクターが登場して多様化してきた。そうなんですよね。フナッシーも確かあれですよね、公式じゃないですよね。
うん、
もともとなんか何でしたっけ、あ、でも今はもう公式になってるのかな、
わかんないけど、
うん、
なんかあまりのインパクトの強さに、
はい、
なんかのコンテストで1位になったんだっけ。
そう、だからこれはですね、もともと1位船橋市民が個人的に始めたご当地キャラクターらしいんですよ。
うんうんうん。
そうですんでね、もともとはその公式じゃないんですよね。で、フナッシーは公式ではないけど、船橋市長と歴史的和解を成し遂げてますだそうですね。まあ何でしたっけ、当初はですね、船橋市役所などに売り込んだんですが受け入れてもらえなかったんですけど、自主的に参加した地域のイベントなどでの活躍や、インターネット上での活動が徐々に浸透して、まあ朝日16茶の広告出演を機に一気に拡大したらしいですね。まあ、現在県や市からは公認はされてないものの、その人気と高い知名度ゆえ、船橋市のみならず千葉県や日本政府の公式なイベントや企画に起用される機会が多いそうです。まあ、でも和解もしてるみたいなんでね、揉めることとかはないと思いますけど、そういうご当地キャラクターはですね、気になりますよね。
うん、
はい、フナッシーの登場によりキャラクターに対する 3D のイメージが出来上がり、ドラえもんやフナッシーは人としての格が与えられるようになったというものも思い浮かびます。そうなんですよね、そのキャラクターに人格が与えられるっていうね、まあ、最近その VTuber っていう業界なんかが非常に活気づいてると思うんですけど、その、
うん、
VTuberね、VTuber のその人格権が一体どうなのかっていうとかですね、うん、最近だとですね、その VTuber はこうあるべき的な、マナー講師ならぬ VTuber 講師みたいなのが、講師ではないけどそういうのが出てきたりとか、そういったのもあるらしいんですよね、うん、そうだから何でしたっけ、うん、あり方とか人格とかね、非常に難しい問題だと思います。まあ、VTuber 性の違いというやつですね、音楽性の違いではないですけど、 VTuber 性の違いとかでね、うん、問題になるケースとかとも出てくるのでね。そう、はい、くまモンはですね、ライセンス料ただらしいですが、フナッシーはバッチリライセンス料がかかるそうです。フナッシーは丸儲けみたいですね。ほー、なるほどね。続きまして、ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。あの〇〇は今って思い出すものはいっぱいあるけど、個人的に思い出すのは、小学生当時学校行事で20歳になったら開けようというタイムカプセルが校舎の建て替え工事に伴って撤去され行方不明あらららら。はい、その後、地元の神社境内に戦時中に投下された B29 の1トン爆弾の実物という名前で展示された以前、話題に出した奇跡に入った中学時代の体育の先生であり俺の県の師匠である恩師の当時大学生だった有段者の美人の姉さん、90センチ D カップとのおっぱいと90センチのお尻を触りまくるという行為をして怒りを買い投げ飛ばされてぶっ壊した武道室の壁が現在も 93XXXX ファンネルネハンジャクチョ、まあこれは多分本名の名前でしょうね、という記念碑的なものとして展示されその当時在学していた先輩や同級生の子供が同じ中学に進学し俺のことを聞かれる。なるほどね。 あの当時のね、ニハン寂聴さんはやんちゃだったわけですね。はい。やんちゃの一言で片付けちゃダメなような気がします。
え？そうだよな。なんかすごいいろいろやってるよね、本当に。
まあそういう武勇伝的な話っていうのはね、非常に面白いですね。
うん。
はい、大学の頃、学友や悪友たちとバカなことをやって過ごしていた。築100年以上、一部屋、三畳、台所、風呂、トイレ、共同で、トイレは、直下式組取りという家賃2万円の下宿、潰れそうと、鉄道開業当時からあった最寄り駅の駅舎が現在は潰れそう後には、6階建てオートロックマンションと、ずっと潰れそうを見守ってきた桜の木が同じ場所で今も時を刻み、最寄り駅はすげえ綺麗になって集合所機能がついた。はあ。でも駅がガラッて変わるのはね、
うんうん、
なんかあれですよね、ちょっと感慨深いものってありますよね。そう、私がねよく利用してた大阪のね、新大阪駅の隣にある淡路じゃない、駅名忘れてしまった、東淀川だったかな、
うんうん、
新大阪駅のね隣にある駅が何駅だっけ、東淀川かな、東淀川駅がガラッと変わっちゃったんですよ、うん、でそれでね、以前の古い時代の東淀川駅の写真がね、その駅の構内に飾られたりしてるんですよね。はい、興味のある方はですね、東淀川駅で検索していただければ、あの画像を検索していただければですね、昔の東淀川駅と今の東淀川駅は両方とも出てきます。ものすごい近代的になったんですけどね。まあその昔ながらの東、あの瓦屋根の東淀川駅も私ずっと利用してたんで、結構ねガラッと変わった時は感慨深かったりはしますけどね。はい。で、大学時代の仲間と水遊びやバーベキューとかして遊んだ奈良の河原は、現在市町村の条例によって立ち入り禁止になっている。神々ですね。噛んだのがバレバレになりますね。市町村の条例によって立ち入り禁止になっている。はい、男子校や女子校だった学校が男女共学になっていて、元女子校に男が入っていったり、元男子校に女が入っていくと、あれ共学だったっけという違和感を覚え、 iPhone で調べるともう2桁年前に共学になってたという驚愕の事実を知る。驚愕だけに。はい、なぜかわからんけど、昔はハイウェイの入り口近くにはやたらと可愛いメルヘンチックな建物のラブホテルがあったけど、今では廃墟になっていて、マジモンの幽霊が出てきそうな感じになっている。
怖い。
いやでもあれね、うん、山の中のハイウェイとかさ、高速道路の出入り口の近くになぜかラブホがあるんですよ。あれなんでなんでしょうね。不思議あるんですよ。これ聞いてる方、ラジオを聞いてる方、もしコメントいただければ嬉しいんですけど、そのハイウェイとかね、あの高速道路とかの出入り口の近く、
インターチェンジの近くってこと？
そう、まあ、特に山の中なんかにはなぜかお城のような建物があったりとかしてですね、実はラブホだったり、まあ、今はねもう廃墟になってることが よくあるんですけど。はい、では続いて、小学生時代、ウミンチュどもの宴会になると酔っ払ったやつが、近鉄特急に乗ってよか、剣島行くんやという、よく聞き、当時は分からなかったけど、これ漢字合ってるのかな、賢い島と書いて、なんて読むんだろう、賢島ですね、 賢島に行くんだっていうことなんですが、当時のこれ何駅だろう、宇方駅ですね。当時の宇方駅から渡船で行く、渡鹿島へ行く隠語だったと知るそう、知る。なるほどね。賢島、当時は分からなかった、地名が分からなかったってことですね。はい、市町村でアリスさんにくすって笑われる。
え、
市町村、
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 市町村って言いにくいよね。でもね、
そうですね、思春期の頃には手に入れられるのが困難だった金髪美人の画像や映像は今ではネット環境さえあれば入手できるようになった。そうなんですよね。ガキンチョの頃に存在していなかったカテゴリー、ソープ、エアマットという単語の大物が多く出てきた。大学に放置してきたマリモが、現在は大学のウイルスバスターの音として機能していて大学内で培養されている。
やめてよもう。
はい、ちなみにですね、その何でしたっけ、インターチェンジ近くにラブホが多いのは、なんか地元の人と顔を合わすことが少ないからだそうですね。へえ、まあ、確かにそうですね。
密会ってことだな。
かもしれないです。まあまあラブホテルで何をするかって言ったら何をするわけですけどね。はい、大学時代、悪友アムルが提唱した自分でお金を稼ぐことで実体経済を知ろうっていう学生教育の一環でやり始めた動くキングタイガー政策が現在は発展し、4号戦車や、ハンティングタイガー、チーフテン、メルカバ、チャーチル、レオパルド1、2という次々と、申請され、大学構内を時々走り回り、車両用一時停止看板の下に自転車、馬車、リアカー、戦車は自動車に分類されますという補助標識があって大学に来た人がビビるというものを思い出したりします。
戦車
ね、あれですね、その何でしたっけ、自分自身でその動く戦車のおもちゃじゃないですけど、そういうのを、制作したっていうのがあるんですかね。
ハンジャンドラムみたいなもんだね。
ですね、はい、
ハンジャンドラム、
パンコロー。はい、YouTube が重いな。そうですね、なんか最近 YouTube が随分と調子悪いです。YouTube さんがちょっとここ数日、調子悪いっぽいですね。はい、では続きまして、 NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
生を受けて、30年以上、修道生活が16年以上を経過する中でいろいろとな出来事に接してきましたが、その中で印象に残るあの〇〇は今と言いますと、バルセロナの建築をしながら修理をしている未完成大聖堂サグラダ・ファミリアが子供の頃常時どこかが工事中で防塵布が貼られていることが多かったものが、いよいよ全体完成に向けて工事が進んでいる。ほうほうほうほうほう、なるほどね。フレンチの、宗教的象徴としてパリを見つめ、私も若き頃に礼拝をさせていただいた経験のある ノートルダム大聖堂が火災によって焼失し、現在再建に向けて工事中の状態になっている。そう、このノートルダム大聖堂ってさ、
うん、
何でしたっけ、再現修理にするにあたって ゲームのデータがね、役に立つっていうね、復元するためにアサシンクリードっていうゲームが役に立つ可能性があるっていうね。
え？
そう、その何でしたっけ、アサシンクリードってゲームの中にですね、うん、そのノートルダム大聖堂的なものが出てくるんですよ。はい、でそのこのアサシンクリードっていうゲームを作る際に、いわゆるノートルダム大聖堂の中のものをもう正確にスキャニングして、 3D スキャニングして、
うん、
そう、そのデータを利用してたっていうのがあるんですよね。 はい、ですので、まあ、その、ね、ノートルダム大聖堂の中 の、 その 3D データが存在しているので、まあ、それをもとにあの再現、まあ、中身を再現するにこだわってアサシンクリードが頑張って作ってたっていうのがあって、それが役に立つ可能性があるっていうことが分かりまして、まあ、その当時ですね、そのアサシンクリードを作ってた会社さんですねが、あのノートルダム大聖堂に修復のために6000万以上寄付したりとかね、
すごい、
はい、
すごい、
まあ、そういう話話題が当時ありましたね。はい、長らく手入れされていたベルサイユ宮殿の庭が新型肺炎の影響でロックアウトされ放置状態になり、解除後行ってみると、絶滅したとされる植物やカタツムリとの再会にフレンチが湧いたそうです。はい、でもあ、なるほどね、ロックアウトして放置してたら、そこにその絶滅したはずの植物とかカタツムリがいたわけですね。まあ、この時発見されたカタツムリは現在フレンチ国内では、捕獲が禁止されていて、養殖は日本の三重県松阪市でしかされていない絶滅種で高級食材として輸出されているそうです。なるほど、まあ、そうだからあれですね、ベルサイユ宮殿というか、まあ、あのそちら側ではもう絶滅してたとされるカタツムリがなぜか増えてた、まあ、人が手入れをしなければいろいろと増えるものなんですね。はい、修道女見習いの頃過ごしていたシチリア島 では正式な修道女となった時に、植樹された栗や、なんだろう、桃が実をつけて大きくなったですね。
よいしょよいしょ、
はい、フータをくるみ、あ、桃じゃない、くるみですね、失礼しました。栗やくるみが実をつけて大きくなった、うん、ね、その植物のね成長を見るとやはり年月が経つっていうのは気になり、気になりますよね。はい、トルキーにいた頃、ボスボラス海域を渡るには船舶で2時間かかったものが日本の工事で開通し、地下鉄が両岸を結び10分で渡れるようになった。水中
10分
はすごいですね。2時間船で2時間のところが
地下鉄か、
地下鉄で10分。なるほどね、
すごいね。なんかあのやっぱり青森から北海道へ行く、はい、トンネルもそうなんだろうけど、
そうですね、
なんか船の速度がやっぱり水の上を走るっていうのはやっぱり遅いんだね。
そうですね、まあ、それこそ時速100キロを出そうと思っても船だと結構しんどいですからね。はい、では続いて、食病法の免疫適応を受けた上で、保育園に植樹した専用栗と西洋クルミが実をつけて大きくなった。で、子供の頃女子サッカー代表を夢見たイスパニアやフレンチの少女たちが今は女子サッカーの選手を経験してリーグの指導者になった。おお、それはすごいですね。子供の頃のお友達がねスポーツ選手のプロになってたりするとね、結構それはびっくりしますけどね。例えばその子供の頃のお友達が VTuber になってたりしたらそれはどう思いますか、アリスさん。あるあるかもしれませんけどね。はい、国際通信
は、あ、でもね、
はいはい、
あれなんですよ、
うん、
ツイッターなりきりで、
はい、
刀剣乱舞の、
はいはいはい、
三日月宗近のなりきりのツイッターをやってた時に、
はい、
ヤマンバギリをやってたことと、まあ、フォローし合ったんだけど、
はいはいはい、
なんか何かをきっかけに話が、
うん、
何か 裏的な話が進んだ時に、
はいはいはい、
はたとお互いもしかして、
うん、
もしかしてアッシュさんって言われて、え、誰なの、
なるほど、中に割れちゃったわけですね。
中の人たちは、
はい、
結構前に、
はい、
知り合ってたっていうね、僕のサイトに遊びに来てた、魔法神演技のなりちゃんのなりきりメーリングリストと ICR チャットを使ってたんで、
はいはいはいはい、
そのところに遊びに来てた子だったんで、もう、はい、お互いびっくりってなって、
旧友との再会というか、ね、
そうそうそう、東北にあの刀見に行ったりとかもしたし、この間話した感動師の子ですよ。
はあはあはあはあ、
アリスよりものすごいしっかりした仕事されて、本当にもうすごいなって思う子なんだけど、もうびっくりびっくり。
それはあれですね、仰天しますね。まあその、うん、ネットでなかなかね再会とかってね、その昔の人と、まあうちのレイブンズナイトもね、昔そのやってた方と再会してね、いろいろとあれがこれでこれもんでになったりしたわけですけど、うん、まあまあまあまあまあ、そうですね。はい、地点してるみもさんが、ニコニコ広告ありがとうございます。その後ですね、私も、自作自演で広告を大量にぶち込んでみました、このタイミングで。はい、ね、現在再度第4位に浮上したそうです。何が第4位か分かりませんけど、第4位に浮上しました。はい、
うん、ちょっと質問なんですけど、
はい、
ニコニコの、
うん、
コメントの16789って、
はい、
何これ、
なんだろう、
番号もついてないんだけど、
はい、和骨ざわざわざわざわとかですかね。
うん、これ何、
あれじゃないですか、おしゃべりトピックってやつじゃないですかね、多分。
あ、そんなのがあるんだ。
いや違うわ、違うんかな、ニコニコ広告ギフト放送者専用、うーん、エモーション、あ、エモーションだそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
助かりました。
謎が解けた。
エモーションはどうやらこっちには反映されないのかな。はい。
うん。だから今なんかなんだろう、これ不思議なものがみたいな。
なるほど、ありがとうございます。なんか桜のエモーションも飛んできましたね。
桜だ、可愛い。
はい。あ、桜もこれあれですね。桜はどうやらチャットに乗りましたね。はい、では続いて、国際通信や国際電話の対象機器が少なく本体価格も通信費も非常に高額だったものが格安になったそうですというものが思い浮かんだりします。まあ確かに国際電話昔はものすごく値段高かったですよね。今だとスカイプとかディスコードを使えば海外のみんなとも簡単にお話ができる。それこそその YouTube とかでですね、配信を海外の人に見てもらうっていうようなこともできますからね。すごい時代になったものだと思います。はい、では続いて、元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私が1年8ヶ月過ごした滋賀刑務所はあと2年で取り壊しになることになりました。あーらら、
お
ー、はい、
お
ー、私と共に過ごした刑期の長い同僚たちも比較的緩いと言われる滋賀刑務所から厳しい加古川刑務所に移送になるため、とても同情してしまいます。滋賀刑務所は残してほしいと思うのですが、建て替えてほしいと思うのは、京都拘留所です。今時クーラーなしで夏を乗り越えることは不可能ですし、私が行った頃には熱中症患者が続出し、それでも与えてくれるのはアイスの一つというありさまということが思い出されます。ね、まあ
これはアリスの部屋も、
はい、
数年エアコンないから過酷だよ。
なるほどね。はい、では続いて、これね、まあ熱中症患者続出するぐらいなんだったら、まあ、それこそ救急車で運ばれたりするとえらいことになりますから
ね。うん、
はい、まあ、その辺は多少対策した方が逆にコストが安くつくってケースもありそうですけどね。はい、では続いてサンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あ、ちなみに、コメントでよくそれで弁護士会から人権問題の勧告が出ないなっていうことでございますけどね。まあ難しいところじゃないですかね。うん、 はい、サンミシェルさんありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは、変わらない変われないサンミシェルです。自分のことが適当なネタが自分のことで適当なネタが思いつかなかったので、まだ出てい いなさそうな大富豪過去大貧民のルールを挙げていきます。私が現役高校生だった頃、よく休み時間にトランプで遊んでいる人がいました。トランプを使ったゲームではポーカーとかババ抜きとかがいろいろありますが、私の周辺では大富豪過去大貧民が流行っていました。自分が高校に通っていた時はローカルルールがいろいろ増えていろいろ複雑だなと思っていたのですが、会社の後輩により今では別次元のゲームのように進化していること、自分はもはや理解できない域になっていることを知りました。皆様の地域ではどのようなゲームルールが流行っていましたか。それでは。
はい
はいはいはい、アリスさんどうぞ。
あれですよ、
はい、
吹奏楽部の合宿で、
はい、
アリスは奇跡を起こしていたので、
ほうほうほうほうほう、
まあ大富豪大秘面って呼ばれるやつをやってたんですよね。
はい、
4人で、
はい、
で、あれってジョーカーってものすごくいいカードじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
それでアリスはジョーカーにアリスのところに来てほしいと、
はい、
願い続けたんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
そしたら、
はい、
ね、10回以上ずっと連続して配られたカードの中にアリスの子にジョーカーが来るんですよ。
はあはあはあはあはあはあ。
そしたらそのうちなんだかわかんないけどアリスさんずるいになって、カードを配った後、
はい、
じゃんけんでアリスの山を取るという新たなルールが
追加されてしまって、なるほどね、それは面白いルールですね。
で、そう、30回以上全部アリスのところにジョーカーおいでおいでして全部来てて、
なるほど、裏で配ってるにもかかわらずジョーカーが来る。で、まあ、
そう、
追加でさらにシャッフルまでされるにもかかわらず追加でジョーカーが来るみたいな感じですかね、イメージとしては。
え、だからもうアリスのところに配られた山の中にはジョーカーがあるってもうみんな思い込んでて、確かに入ってるんですよ。
なるほどね、それはすげえな、
うん、だからじゃんけんして勝った人がアリスのところの山を取るっていう変なルールが追加されて、
は
い、
ね、
アリスがちょっとね、はい、ジョーカーさんにどうしても来てほしいってずっと願ってたもんだからずっと来てたんで、
なるほど、ジョーカーさんがアリスさんに惚れ込んでしまってたわけですね。
そうなんですよ。
はい、まあアリスのアリス、まあ、アリスさんはなんかね、何でしたっけ、ガチャもはじめすごい引きがいいですからね。
うん、アリスは奇跡を起こすからね。
はい、はい、続いてチセンシチェルミューさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あ、その前にコメントありがとうございます、ガブガブさんからコメントいただきました。アリスさん不正いくない
不正じゃないよ。
いや、そのジョーカーさん
は、ね、念じるだけなんです。ジョーカーさん、アリスのところに来てくださいって念じただけなんですよ。
いや、でもそのね、念じることがね、不正なのかもしれませんよ、ジョーカーに。
そんな
ジョーカーにね、
そんな
ジョーカーにあれしてますからね。
ぬぅ。
あれしてるから、ジョーカーにそのイカサマしろとね、お願いしてるわけですからね。アトランティス、アクロポリスに上陸したままログアウトしてアクロポリスがなくなったらどうなるのか試したチェルムです。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
さて、〇〇はが今ですが、一太郎は今。かつては日本語ワープロソフトで随一と言われたソフトですが、今はワードに押されています。開発元のジャストシステムは今はキーエンスの子会社になり、会社製品ともに存続、毎年新パッケージが出てるそうですね。会社とかでの使用はほぼ廃れましたが、日本語をガチで使用する作家や脚本家では根強い人気があるそうです。まあ、でもジャストシステムといえばその変換機能の ATOC ですかね。何でしたっけ、私スマホにはですね、有料の ATOC をインストールしてます。 はい、まあ、パソコン版は、ね、
スマホ用にあるんだ。
そう、スマホ用の A とかがあるんですけど、まあ、パソコンはね、Google の IMA 使ってるんですけど、スマホ用の変換ソフトってキーボードごと変わるじゃないですか。タッチキーボードごとね、うんうんうん、だから A 特を1回買っとったらそれに慣れたら、まあ、新しいスマホに切り替えた時もそれをインストールすれば以前のスマホと同じような感じでタッチができるんで、まあ、私相変わらずもういにしえの人間なんでフリック入力ではなくて、いわゆる WASD キーボード入力をスマホでも使ってるんですけど、
うん、
だそれがね、うんうん、そのスマホを変えるごとにボタンの間隔が変わったりとかさ、配置が変わったりするのを防ぐために A 特をもう買っちゃいました。ですので、いまだにそのジャストシステムにはお世話になってます。はい。はい、続きまして、大航海時代オンラインの GM は今、前には年に1回ぐらい新年イベントで登場していたり、ゲーム内イベントでは国旗部分が GM となっているキャラが出ていたり、ゲーム内サポートでテル対応とかしていましたが、今は仕様が変わったらしく、うんうん、テル対応はほとんどなし。返答が必要な GM と GM が判断した場合は、アカウントに登録されているメールアドレスへの返答を済ませる模様。イベントで登場することがある公式キャラには、国旗部分が GM 以外に ST のキャラがいることもになっているが、自分はクローズドベータでのイベント以外では目にしたことはない。そうですね。いや、私ね。
ST って何？
スタッフ。
ああ、そっかそっか。
はい。私ね、その大航海時代、本気でプレイしていた時期には、その GM さんと戦ったことあります。
うん、おー、いいな、いいな。
はい。GM とか ST さんとかと、ね、オスマンのイベントかなんかで戦ったことありますね。今ではもう登場しないのかな。そう、その、現在ね、その、大航海時代オンラインの同説数を調べている、サイトとかがあったりするんですよね。
うん、
紹介登録者数限定にはなるんですけど、
うん、
まあまあそれを見ると結構ね、いろいろと流れが見てくれるんですが、どうやらね、課金アイテムが随分と当たってるらしくて、
うん、
結構収益はいいらしいんですよね。ですんで、まあ今後 の流れがどうなっていくのかが、まあ
でも、
うん、
なんかなんだろう、新年には GM さんが挨拶回りしたりとかさ、
やってましたね。
ね、楽しかったなと思うよ。
あの頃に戻りたいっていうのはわがままなのかもしれませんけどね。はい、では続いて、自分がかつて遊んだ、戦術級 SLG メビウスリンク、アルファリンクは今、メーカーは現在も存続しているものの、現在は鉄道模型シミュレーター。 3D 空間にレールやストラクチャー等のパーツを並べ、ジオラマのデザインを確認したり、列車を配置してレール上を走行させたりするゲームの開発販売のみを行っており、メビウスリンクアルファリンクは最終作が2004年12月24日に出て以降、開発は行われていない。なるほどね、これ悲しいですよね。はい、そしてびっくりラーメン一番、株式会社ラーメン一番本部が直営およびフランチャイズのラーメン店として全国展開していた。普通のラーメンが1杯500円から800円だった時に1杯189円、税抜き180円のびっくりラーメン。いやー、ここね、私もお世話になりましたよ。
うーん、すごいこれ。
はい、ラーメンを茹でる機械、餃子を焼く機械等の自動調理用の導入でコスト削減を行っていました。原材料の高騰などで採算が取れなくなり、最終的には吉野家ホールディングスに、事業譲渡するが、2009年の6月18日吉野家ホールディングスは、同年8月末でラーメン事業から撤退することを発表。経営資源を、事業の主力である牛丼事業に注力することになり、びっくりラーメン一番は消滅した。
なんか寂しいな。
いや、でもこのびっくりラーメンね、夜中もやっててですね、遅い時間に行ってラーメンだけ一杯食って180円っていうね、すごいコストパフォーマンス良かったんですけど、残念ながらなくなったみたいですね。はい、コメントでは、びっくりラーメン知らないっていうことですね。そうなんですよね、
僕も知らないや。
私も大阪にいた時に1店舗ぐらいあったかなぐらいですかね。 はい、こんなところかな。ボードのアクロポリスでロックアウトしてメンテナンスをまたいだ場合、アクロポリスが消滅するとポセイドン神殿でログアウトしたはずが出航場に戻り、現在地が不思議な海域になっていて、出航ボタンと船交換ボタンしかない状態。つまり物資や船員は補充できない。移民交換もできず上陸ボタンもないため出航するしかない状態になりました。で、出航すると引き返すことはできます。
もうなんだかミステリー、
ミステリーですね。はい、では続いてマシュマロの方行ってみたいと思います、うん、はい、マシュマロゼロ件あるある、レイブンズナイトあるあるです。はい、今日もですね、たくさん投稿いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
まあね、このように大量に投稿をいただいたらですね、その、まあ、我々も体が闘争を求めることができまして、まあ、体が闘争を求めるとね、うん、アーマードコアの新作が出てくれるかもしれないですからね。はい体が闘争を求めるとアーマードコアの新作が出るんですよね。
何、はい、まあ、あの、そういう法則なの。
そういう法則ですよ。はい、まあ、こんなところかな。はい、というわけでですね、AC の新作は出ない、当選ぼうじさんさーんAC の新作は出ないんです。諦めろ、それが運命だ。
当選ぼうじさんはあんまどこはすごい強いのでね、
諦めろ、それは運、それが運命だっていう、それが運命とかで定めと読むんでしょうね、おそらくは。それが定め。まあ、そうなんですよね、その開発チームがもう解散しちゃってるんですよね、実を言うと。まあ、そういう意味ではですね、何でしたっけ、まあ、海外産のね、ロボゲーグラハード3093、楽しみではございますが、まあ、あのクローズドベータをプレイされた方の話によりますと、一時期にあったホークンっていうロボットゲーから面白いところだけを全部取り除いたゲームっていうレビューをちらっと見たんで、いやー、まあ、あのこれね、一応 Steam と、あと最近、あ、じゃあ Steam と、Epic ゲーム、どちらでもそのダウンロードができるような感じになってるみたいです。まあ、ロボゲーが好きな方はですね、やってみるのもいいんではないかなと思います。ダメじゃんっていうね、ツッコミいただきました、ありがとうございます。まさにダメですね、はい、まあまあクローズドベータの段階だったんでね、もうオープンベータになるとまあ内容変わってるかもしれませんからね、多少楽しみにしていきたいと思います。はい、で、HR がフロムに出資して作らせるんだ。いやいやいやいやいや、私ね、そんな財力ないですからね。まあ、それこそあの仮想通貨がね、もりもりと上がっていくと、ね、出資できるぐらいお金が貯まってくれたらいいんですけどね。はい、そういえば仮想通貨といえば、なんかあの、何でしたっけ、アリスっていう仮想通貨が、どこぞこに、どこぞこに 上場して、その瞬間、あの価値が 3万%になったっていう話を聞きました。
素晴らしい、素晴らしいですね、
は
い、
アリスという仮想通貨ですね。まあ、今後ね、ビットコインをはじめとした仮想通貨、ね、どうなっていくのか気になるところでございます。私もね、あのアホみたいに安い仮想通貨を、10万コインほど仕込んでたりしてますんでね、10万コインじゃないかな、20万コインぐらいかな、その仮想通貨が、上がって、上がりに上がりまくって仮想通貨富豪になれたら、ね、アーマードコアの新作を出すために投資するのもいいかもしれませんね。はい、というわけで、今日はこの辺にしておきましょう。お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、来週はですね、3月の 何日だ、3月の24日水曜日、3月の24日水曜日なんですが、来週はですね、特にゲストとかのご予定はございません。今日と同じようにいつも通りアイスさんと2人で、お話しするような感じになると思います。はい、まあ、あのね、あれなんですよ、今ね、
何だい、うん、
私が手掛けたモデルのさ、
うん
うん、あの V さんがまだまた新たにね、あのデビューしようと画策してるわけでございますよ、準備中なわけですよ。
おお、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。ですんでね、まあ、その方がデビューを果たしたら、まあ、あのうちのラジオに、あの挨拶に来てもらうかもしれません。まあ、あの VTuber さんね、いろんな輪が、まあ、広がっていけばいいんではないかなって思ってたりはしてますけどね。まあ、ラジオは、まあ、でもね、レイブンズナイトに関しましてはやはりね、途中でコメントでもいただきました、レイブンズナイトにアリスさんが必要だということで、ね、アリスさんと一緒にね、2人でやっていければ、ね、いいかなと。
うむ
思いますんでね、今後とも
よろしくお願いします
。苦しゅうない、今後ともよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日も最後アリスさん不在いくないっていうことですね今日もあの最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、あのね、
ありがとうございました。
ですんで遅刻には寛容になるぜ俺
飛び越せ
許しちゃうよということでございまして、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター、補聴ひむことアリステラフィムでした。
And you! って言っときましょうかね。はい、というわけで、また来週も聞いてくださいね。たくさんのコメント、投稿ありがとうございました。See you next time!
おやすみなさい。